こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。単純な脳、複雑な私は神経生理学を専門とする池谷雄二が、高校生との講義形式を通じて脳科学の知見を解説する一般向け科学書である。扱われる範囲はニューロンや知覚のような基礎的な脳の働きにとどまらず、直感、意識、自己、社会性、自由意志といった人が自分自身をどう理解するかに関わる問題へ及ぶ。題名が示す焦点は、ここには比較的単純な規則で活動する神経細胞の集まりから、なぜ複雑で一回的な個人としての私が現れるのかという問いにある。実験例や錯視を入り口にするため、抽象的になりがちな脳科学を認知体験と結びつけて考えられる。脳を万能の説明原理として扱うのではなく、科学的にわかることと未解明なことの境界も意識させる一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、知覚は世界の写しではなく脳が作る実用的なモデルである本書の重要な出発点は、私たちが見ている世界が外界をそのまま複写したものではなく、脳が限られた情報から構成した認識だという点にある。幼少期の環境が知覚の形成に影響する事例は、何を認識できるかが生徳的に完全に決まるわけではないことを示す。脳は入力を受け身で記録する装置ではなく、経験に応じて反応の仕方を変える系なのである。この見方は、思い込みや偏見を単なる性格上の欠点として片付けない。認識には情報を素早く処理するための省略や予測が不可避であり、その効率性が状況によっては誤りとして現れる。したがって本書は、錯覚を珍しい失敗として消費するのでなく、自分の確信にも脳の補完や学習履歴が混ざることを理解する材料として提示する。客観性とは直感を信じ切ることではなく、認識の癖を実験や他者との照合で点検する作業だと読める。次に、ミュラーリアー錯視が示す視覚と身体行為の処理経路の違い、線分の長さが異なって見えるミュラーリアー錯視は、視覚経験が誤りうることを示す代表例である。本書がこの実験を興味深く扱う理由は、対象を指でつまむ動作では見た目の錯覚に対応した誤差が必ずしも同じ形で現れない点にある。意識に上る見え方と手を適切に動かすための情報処理は一枚岩ではない。脳は外界を一つの完成画像として処理してから行動するのではなく、目的に応じて異なる形式の情報を並行して用いると考えられる。この知見は、見た感覚が強い確信を与えるからといって、それだけで判断の正しさを保証しないことを教える。同時に、人間の行為が錯覚に完全に支配されるわけでもない。認知の弱点を論じながら、体に根差した処理の精度にも目を向けるところに、本書のバランスがある。心を頭の中だけに閉じ込めず、環境へ働きかけるとの関係から捉え直す視点につながる。さらに、入れ子構造を理解する能力から有限と無限を考える。本書では、あるものが別のものを含み、その関係がさらに繰り返される入れ子構造、すなわちリカージョンへの理解が取り上げられる。数列をどこまでも続けられると把握したり、階層的な関係を追ったりできる能力は、目の前に無限の対象を直接見ることとは異なる。それでも人間は単純な規則を反復すれば終わりなく展開できると理解し、無限という概念を扱える。本書はこの能力を通じ、脳が有限な物質でありながら有限を超える抽象概念を考えられるという逆説を浮かび上がらせる。ここで大切なのは、脳内に無限が物理的に保存されているという主張ではない。限られた規則、記号、関係の操作から非常に広い思考の領域が生まれるという点である。単純な要素の反復から複雑な性質が現れるという問題は、神経細胞の集団から心が成立するという本書全体の主題とも響き合う。数学的な抽象性を脳科学の問いへ接続する章である。自己は他者との相互作用を通じて社会的に形作られる。人間は生まれた瞬間から完成した社会的主体なのではなく、他者との接触を通して自己を形作る。本書はこの広く知られた考えを脳の発達と可塑性の問題として捉え直す。言葉、他者の反応、集団の規範は、個人の外にある条件であると同時に、注意の向け方や感情の扱い方、自己理解に関わる脳の働きへ長期的に関与する。したがって私らしさは固定された内面だけから説明できない。社会的経験を受け入れながら形成された変化可能な過程でもある。この視点は、個人の能力や困難を本人の努力だけへ還元する説明への留保にもなる。環境と関係性が重要だからといって、個人に主体性がないという結論にはならない。わしろ、学びや対話の機会をどう設計するかが、発達と行動の可能性を左右するという範囲が生まれる。本書は脳科学を個人の脳内メカニズムだけの学問にせず、人間が社会の中で成立する条件を考える視野へ広げている。最後に、 理由を語れるひらめきと説明以前に働く直感を区別する本書が示す直感とひらめきの区別は、日常語では混同されやすい思考過程を整理する、どちらも突然答えが浮かぶように感じられるが、その答えに至る理由を説明できる場合をひらめき、説明できない場合を直感として捉える。この区別は直感を非合理として退けるためのものではない。経験によって蓄積された多数の手がかりを意識的な推論より早く統合した結果として直感が有効に働く場合があるからである。ただし理由を説明できないことはどの状況でも正しいことを意味しない。過去の経験が偏っていれば直感もその偏りを引き継ぐ。実務や学習ではまず直感を仮説や着想として尊重し、その後に根拠判例、再現可能性を確かめる態度が有用になる。本書の価値は論理的思考と直感的思考を優劣で対立させず、両者の役割と限界を区別して扱わせる点にある。脳の判断を理解することは自分の決断の質を検討する手がかりにもなる。結論として、本書は脳の部位や専門用語を体系的に暗記したい読者より、知覚、個々、社会性といった身近な疑問を科学的な観点から考えたい読者に適している。高校生との講義形式を取るため、脳科学の予備知識が少ない人でも実験例を足場にして議論へ入れる。一方で錯覚無限身体他者直感を扱う話題は教育心理組織デザイン人工知能などに関心を持つ読者にも考える材料を与える。実践上の利益は脳の癖を知ることで自分の見え方や判断を過信せず、経験と環境が行動に及ぼす影響を点検できることにある。知的な利益は単純な神経細胞の活動と複雑な心的現象の間にある隔たりを安易な説明で埋めずに眺められる点にある。同書の入門書には知識の要約を主眼とするものも多いが、本書の特徴は研究知見を意識や人格の問いへつなげ、読者自身の認識を実験対象のように見直させる構成にある。科学を結論の集積ではなく、問いを精密にする方法として味わえる作品である。ご支援いただける場合は池田裕二ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。